ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の小倉舞です。
同じく3年の中村彩乃です。
2年の舞踊遥です。
最近暑くなってきましたね。梅雨が入ったと思ったんですけどね。じゃあ行きましょうか。
はい。
ではこの番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科のワクワクすることを配信していきます。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメールまたは公式 Facebook で募集しています。メールアドレスはmom@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。メッセージお待ちしています。
今日のメニューは前半に社会情報学科ではおなじみの徳沢圭一先生のインタビュー、そして後半は私たち3人の妄想一人暮らしトークとなっています。最後までお楽しみください。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
今回は歴史文化コースの徳沢圭一先生にインタビューさせていただきます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
研究テーマについて教えてください。
私の研究テーマは、2つあります。1つは大学での仕事と、もう1つは自分の研究ですね。で、仕事は、博物館で働くために学芸員という資格があります。その資格を、取るための授業を私は大学でしています。で、もう一つは、自分の研究ですけれども、東南アジア、それが中国の、西南部、ね、そちらの方で今でもやっている伝統的なものづくりの技術の調査をしています。例えばですね、ミャンマーで焼き物づくりを調査したり、タイで、お寺の道具、お参りをしたりとか、そういう道具を作る技術を調査したりとか、あとはインド、インドに行って、ガラス製の装身具、ね、首輪とか、いろんなものがありますけども、そういった、まあ、昔の人たちが、まあ、やっていた、まあ、そういうものづくりの技術というふうなのを、まあ、記録保存して、でその内容を、まあ、研究をしています。東南アジアもそうですし、まあ、インドもそうですが、これから、まあ、経済ね、成長していく中で、まあ、そういった、まあ、伝統的なもの作りっていうのはなくなっていくんですね。ですので、まあ、記録として保存して、まあ、後世に伝えていくっていう作業はとても大事な仕事になるんです。なくなってしまいますからね。うん、物は残りますけども、どうやって作ったのかとかですね、はい、その背後にある、まあ、精神性っていうんでしょうか、そういうふうなものっていうのはもう、ね、形としては残らないので、映像とかですね、今やってるようなインタビューみたいな形で、まあ、記録を残していくっていうことをしています。だから僕の仕事は、まあ、今ね、評価されなくても、まあ、10年20年30年経ったらねその辺の研究なんかよりは多分よっぽど意味がね、出てくるんではないかなと思ってますけどね。
そのいろんな国で集められてるっていうことなんですけど、特に印象に残ることとかってあります、ものとかありますか？
やはり、まあ、一番感じるのは日本の豊かさ。
日本なんですね。
うん、日本の豊かさですね。で、まあ、インドとか東南アジアの国に行くと、やはり、まあ、経済レベルはね、日本ほど高くないので、まあ、いろんな不都合がね、やっぱり日常的にあるんですよね。例えば、まあ、日本だったらば、 まあお金があるからやらなくていいことっていっぱいあるでしょ、
はい、
例えば、ゴミの処理とか、それからそうですね、トイレの処理とかもそうだけれども、まあ、お金でね、いろんなまあ先進的な設備とかそういうふうなものを持っているので、日本人ってもうそういう部分ってあんまりやらなくなってるでしょう。だけど向こうに行くとやはりね、自分たちでしなきゃいけないし、まあ国とかね、地方政府もそういうのをほったらかしにしているでしょ。まあお金があることで豊かな生活をしている日本人が、まあ例えばね、インドとかに行った時にどんなことを感じるのかっていうと、それは今言ったような激しい印象を持つようになるとは思うんですよね。だからまあ日本だったらまあそんなことで争いになったりとか、あるいはまあそんなことでね、人を傷つけたりしなくていいんじゃないのっていうふうに思うことですら、向こうでは日常的にいさかいのもとになったりとか、あるいはまあね、暴力とかね、そんな形にやっぱり発展することが多いと思いますよ。
やっぱ日本から外に出ることで見えてくる日本っていうのがあるっていうのがよく分かりました。先生は出張で結構外国の方に出られてるっていうことが多いと思うんですけど、その分その日本人ではなくて他の国の方々とよく交流を持たれることが多いと思うんですけど、その中で特に、まあ、また被りますけど印象に残ったこととか、こういう文化や人間性の違いで驚いたこととかっていうのはありますか？
まあ、時間の感覚ですかね。まあ、今皆さん大学生でしょ。で皆さんやっぱりまあ小中高ってきて、まあ、1年足踏みして大学来た子もいるけれども、まあ概ね順調に来て、これからもまあ就職するって言ったら就職するんでしょ、
はい、
うん、だけど向こうの人たちってやっぱりあのお金がね、やっぱりある人とない人ではその人生の歩み方も全然違くって、で、まあ、お金のない人たちはまあ16歳でね、都会に行って出稼ぎしてお金貯めて、それからまあ高校に行って、でもしかしたら大学にも行くっていうような形で、別にその日本と同じような形でその同じようにみんなが人生を歩んでいくっていうふうなことはほとんどないんですよね。まあ、そういう人たちと付き合ってると、まあまあ、特にね理科大学の学生さんたちにはちょっと考えてもらいたいなと思うんですけども、まあ、大学卒業して、ね、退職するまで、まあ、大体35年40年ぐらいあるわけですよね。40年ずっと同じことするの？っていうことですよね。だからまあそんだけまああのね、最短距離で就職ってところまで来て、じゃあそこから先どうすんのっていうふうなのは皆さんまあ分からないかもしれないんだけど、40年も同じことするんだったら、まあ今大学生になって、ね、まあ、もうちょっとゆっくりと大学生活を歩むっていうのも一つの選択だと思うんだけどね。だからまあ大学卒業するまでに、まああんまり美しい響きではないけど、まあ留年とか休学とかね、いろいろあると思うけども、まあ 1,2 年、まあね、海外の話してるから、まあ、海外に行ってみたりとかね、あるいはまあ農場で働いてみたりとかね、うん、伝統工芸やってるところに弟子入りして、ね、技術を学んでみたりとかね、いろいろその、まあ、その形にはまったその生活に入る前に、まあ、いろいろやれることをやっておいた方がいいのかなっていう気はちょっとするけどね。だって就職して、ね、結婚して子供ができたって言ったら型から外れることってなかなかできないでしょ。
そうですね。
うん、だからまあ卒業するまでの、まあ、その型にはめられるまでの間に、まあ、できるだけいろんなことをしておくっていう風なのは、あ、いいことのような気がします。
あの、やっぱ日本にいるだけじゃなくって、外国でしかやっぱできないこととか見つけられないこととかっていうのはやっぱ絶対多いですよね。
うん、やっぱ何でも比較だと思うので、うん、だからまあ自分と、まあ、外国の人、まあ、どんな国の人でもいいですし、あるいはまあ自分が暮らしているところと、まあ、よその場所っていうのをまあ見て、そしてまあ自分が置かれている立場っていうのをまあ考えてみてもいいかもしれないですよね。だ、岡山と広島と岡山と鳥取比べてみました。あんまり大差ないと思うんだけど、 だけど、まあ、中国とかね、韓国とか今隣国間関係もいろいろでしょ、はい、だけどやっぱりあれはまあ政治的な動きもあるけれども、まあ、彼らとのまあ人間性というか、まあ、そういうものの違いが背後にもあるんでしょ。やっぱ行ってみて触れ合ってみないとわからないことってあるので、まあいろいろ行って自分とその国の人たちの違いを感じてみてもいいかもしれませんよね。
なるほど、うん、この話を聞いてちょっと一度やっぱ外に出てみたいなと思う人がいるんじゃないでしょうか。
いやだから出れるんだったらね出た方がいいと思いますけど、3つありますよね。1つは、うん、はい、お金が必要ですよね。
あ、そうですね。
あと1つは時間が必要ですね。あと1つはお父さんお母さんとちゃんと相談をしてまあ行くということでしょうね。納得してもらわないことはやっぱできないからね。だけどまあ親御さんがそうやって理解を示してくれて行ってらっしゃいって言ってもいいよって言ってくれるんだったら、まあぜひ行ってみてもいいんじゃないかなと思いますよ。
私もその条件叶えるように頑張りたいと思います。実は外国に行きたくてうずうずしているので、
そのためには普段からね、いい子にしてないとお父さんお母さんうんと言ってくれないと思いますけどね。
そうですね、う
ん、ちゃんと勉強して成績もですよね、でそれなりの成績を取ってですね、でお父さんお母さんから見てもね、ちゃんといい子にしていると言ってもいいよって言ってもらえる確率は高くなりますからね。
日本でもちゃんと頑張らないとダメですね。まず今日はとても興味深い話をありがとうございました。一人暮らしトークをお送りします。
はい、
私たちは3人とも実家生なので憧れの一人暮らしをしたらという設定でトークしていきます。一人暮らしの友達から聞いた役立ち情報なども話しちゃうかもしれません。それでは早速スタートです。
はい、
妄想ということなんでまず自由に、
は
い、
そうですね、まあ広さ的には 1DK から 1LDK の
いいですね。
なんかいろんな、まあ、自分ものが多いんですよ、自分の部屋、実際の今の部屋も、はい、だからちょっと広さがあってちょっとなんて言うんだろう、ちょっとあのキッチンと部屋の間に扉があるといいな、はい、なんか怖くないですか、玄関とあの直通って、
ああリビングとかつながってしまうと、
そうそうそうそう、なんか覗かれてないかなみたいなすごい不安感があるから自分は分かれてるといいなって思いますね。
私はですね、ウォークインクローゼットとかいうやつが欲しいんですよ。
え、ちょっともう一回言って。
ウォークインクローゼット、
どんなやつ。おしゃれな響きが
私もつい最近実は知ったんですけど、まあ、その名の通りウォークできるクローゼットで、
歩くんですか。
そう、歩けるんですよ。なんか服をかけてあるところが奥行きがあるから、
あ、
歩けちゃうっていうところらしいんですけど、
すごい広いっていうことですか。
そこを一回ちょっと歩いてみたいっていう。
なるほどね。ブヨさんは。
私はでも狭くてもいいんで可愛い部屋にしたいなって思って、あ、
自分色に染めたい感じ。
友達の部屋がすごいあのポップな感じでまとまってるんですよね。パステルカラーでポップでって感じなんで、
すごい、
そういう部屋がいいなって思う、うん、多少狭くてもそういう部屋を作ってみたいです。
確かに。でもなんか友達から結構いろいろどんなことしとった方がいいのとかいろいろ聞いてみたんですけど、
はい、
なんかやっぱり一人じゃないですか、はい、今まで両親がいた中から離れるわけだから、だからなんか病院の場所とか、
あと、
まあ、電話番号の確保とかタクシーの番号も控えといた方がいいねっていうのは教えていただいてるんですけど、どうします？いきなり一人暮らしになっていきなりすごいなんかよくわからない病気にかか
って、よくわからない病気に
ってなってる時にやっぱりそこにすぐ番号があったりとかすると役立つよって教えてもらう。確
かに今だったら行きつけとかがあって、まあ、何かあったら親に電話したらすぐにちょっと帰るよみたいな、
そうい
ますもんね。
うん、
寂しそうですよね、やっぱ病気になったら。
そう、なんかすごく孤独を感じるってなんか聞いたことがあります。
なんか熱が出たら本当一人で寝てるからどんどん悪化するみたいな、
ってなる。
誰もスポーツドリンクを買ってくれないですね。
そうですね。
ちょっと買ってくれる人を確保。
ゼリーはなんかっていう感じになりますね。例えば他になんか役立つこととか
ありますかね。
逆なんか節約術というか、これは一人暮らしじゃなくてもそうかもしれないんですけど、うちの母曰くやっぱご飯は冷凍しておくと便利という、いちいち一人分だけ炊くと、ね、その分電気代だったりとか手間もかかるんで、まあ、1回たくさん炊いて、あと小分けにして冷凍しとくっていうのが結構使ってた
みたいですね。なんかおかずとかもそういうの聞きますよね。なんかカレーとかも冷凍しておくとかっていうの聞いたり聞きます。
でもなんかやっぱ一人暮らしだからカレーを冷凍するっていうのがちょっとなんかあんまり想像できないのが、だってこあれ凍るのかっていう、
どうするんですかねみたいなやつが置いてある。
あ確かにねえ。
私その仕事をしてる人に聞いたんで、まあ、みんなちょっと違うかもしれないですけど、その人やっぱ仕事してて忙しいんで自然と節約になったっていう。
ああお金を使う暇がないと。
そうそうそう、なんか家にはもう寝るためだけに帰ってるみたいな感じで。
なるほどね。
だからもう電気代も使わないし水道代も使わないしっていう、ちょっと寂しい。
ちょっとね、なんかやっぱり一人暮らししたらなんか友達を呼びたい派なんですよ自分。お風呂は
いいですね。
だからなんかちょっとお皿も多めに買っとくとか、布団はちょっと2人分置いとくとかもすっごい妄想して終わるんですけどね。
あれは憧れですよね。
ですね。とか家で結構一人暮らしの人って集まったりしますよね。
そうそうそう、
誰々の家なら一人だから集まろうぜみたいな感じになります
よね。なるよね。
冬とかずっと鍋パーティーやったりとかして。
わかる。すごい、その鍋パーティーがすごい美味しいんだよね。
ですよね。
なんか友達とやるのがすごく楽しいんだよ。
はい。
それが自分家だといいなっていう
ですね。
いろいろ周りに気を使っちゃいますもんね、同居してると。
そう、
やっぱりうち、そこそこ門限が厳しい目ぐらいなので。
そうなんだ。
そういう制約がなくなるというか、例えば、今日ご飯行こうぜってなって、うちはダメなんですけど一人暮らしだったらできるかなとか、そういうの考えちゃって、今日泊まっていいとかっていうのも気軽にできるかなって思って。
そうじゃな、
一人暮らしはすごいしてみたいんですよ。
でもなんかやっぱり一人あるあるで、
はい、
なんか部屋がやっぱり散らかるのがすごい、わーって汚くなっちゃって、で物がどっかに行っちゃうとかも聞くし、あと洗濯物がたまる、やっぱりあの水代の節約でなんか3日に1回洗うとか2日に1回洗うとかするから、なんかそれでなんか服がなくなるっていう話も聞きましたね。
やっぱ今だったら親にあんた片付けなさいよって、しょっ
ちゅう言われます
か。出てるよこんなところに。
そうそう、靴下はって裏返しせんでって、ね、すごい言われますね。やっぱりそういうやっぱ一人暮らしにを経験することによって親のありがたみが分かるってい
う。それは聞きます ね、
うん、
実家に帰った時にご飯が出てくるのがすごい嬉しいって聞いて。
そう、お風呂が沸いてるとかね、すごい。
なんかあと電気がついてるっていうのを聞いて。
電気がついてる。
なんかそれで感動する人もいるようで。
あ、そうなんや、
はい、お帰りがあるっていうのが嬉しいっていうのも。
好きな人を作っておかえりって言ってもらうっていうのも
なるほど
ますけどね。
なるほど。
できたらいいな。
同居みたいな。
おかえり。
まあいいですね。そういうの。
それも一人暮らしの妄想のうちに入る。ね。なんかいつか就職して一人暮らし。
いずれは。
私も就職したら家出たいですね。
あ、だよね。
まあ、親には嫁入り修行と言って説得するつもりです。
そうそう、なるほど。
そうですね。いつかは一人暮らしができることを夢見て、はいね、私たちも一人暮らしする前の準備ということで今を楽しく。
そうですね。頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
お知らせです。明日15日の日曜日は理大のオープンキャンパスの日です。来られる方はぜひ社会情報学科のブースへ来てくださいね。パーソナリティを探してみてください。
次回の放送は6月28日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。